で、ありがとうございます。今日は、ありがとうおじさんのお話のテーマが2つあって、一部の方で、言葉と言霊の働きと力、力と働きというんですか、そういう話をしていただくことになっています。それちょうど、来週、個展になる、キー出版さんから出る、ありがとうございますという言葉は不思議な力を持っていますという本の最初の項目がそれに符合してお願いしたわけじゃないんですけども符合してなってますね。とりあえずこれ拙いことはございますが読まさせていただくと思います。それで始めさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
ありがとうございます。その前に言葉が運命を開く、自分の運命は自分自身の作品です。人はそれぞれ自らの自由意志で言葉を選び、心を定め、それを自らの運命として生きているのです。という章です。言葉は諸刃の時剣で、プラスの言葉とマイナスの言葉があるのです。言葉は諸刃の時剣で、言葉にはプラスの言葉とマイナスの言葉とがあるのです。その言葉には、鋭利な剣と同じように、絶対への力、想像力実現力があるのです。剣は剣よりも少し心の話ではないのです。言葉が一切を支配しているのです。宇宙、世界の創造も言葉、言霊によってなされているのです。人の心も信念の運命も言葉によって作り上げられているのです。神様の言葉、言霊による宇宙創造は、マイナス無限大からプラス無限大に至る全徳が光次元に無限の無限の大光明を点々と抱えている完璧なものです。人間一人一人の運命は、そのマイナス無限大からプラス無限大に至る無限の無限の表現の中から言葉の力によって波長を合わせて、その一つを現実化して体験しているものです。人間は自己の心に取り入れ、蓄積した言葉の通りの信念を保持し、その信念通りの運命を現実化して、その表現を味わい、楽しんでいるのです。マイナスの言葉のみを心に積み重ねて、マイナス無限大の地獄を体験するにしても、それはその人自身の自由な生き方なのです。心に取り入れ、蓄積した言葉の通りに運命が現実化するのは、厳然たる中法則なのです。神様のプラス無限大の表現、無限の無限の幸せがいっぱいを感じし、味わうためには、自分の心の中にプラスの言葉のみを無限に無限に蓄積しなければならないのです。そのためには何を眺めても全てがプラスに見えるようになることが一番です。それは全てを光一見に仰ぎ見る本質の立場に立てば可能なのです。全てがプラスに見えるようになれば、自然的にプラスの言葉だけを駆使できるようになるのです。また、プラスとマイナスの混在する中からプラスだけを選び取る訓練も必要です。そうすることによって、過去に蓄積したマイナスの言葉を打ち消して、心に大きくプラスの言葉だけを蓄積できるようになるのです。しかしながら、一朝一夕に無限の無限のプラスの言葉を蓄積できるものではないのです。自分自身の足りない努力によって、プラスの言葉を積み重ねると同時に、救済の神様の大きな助けを受けることも大切です。救済の神様に真心から感謝することによって、大きくプラスの言葉を加えていただけるからです。さらには、周りから感謝され、よく思われる自分になることです。その分のプラスの言葉を自分の心に蓄積されていくからです。反対に周りから恨まれ、憎まれ、悪く思われたら、自分の心にマイナスの言葉が蓄積される可能性もあるのです。個人の運命も、家庭の運命も、国家の運命も、世界の運命も、心に蓄積された言葉通りの運命になっているのです。だからみんなの心にプラスの言葉が大きく積み重ねられていくように、プラスの言葉を積極的に蓄えつけていくことが何よりも大事なのです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。言葉に2つあるんですよね。神様の言葉と人の言葉、大きく分けると2つに分かれるんです。神様の言葉は宇宙創造の働きがあるんですね。人の言葉はその神様の言霊の言葉に鉢を合わせる、ね、言葉ですね。万人選びの、ね、言葉なんですね。で、言葉というね、この語源ですか、言霊の語源を、ね、まあ、探ってみると、 子っていうのは凝り固まるっていうんですね。自由自在なものが形あるものに凝り固まってくるのは子っていうんですね。子っていうのもやっぱりとどまるっていうんですね。もともと絶対っていうのはもう自由自在な海のような存在ですね。そこに全ての元になるものが詰まりに詰まってるわけね。自由自在な姿で存在してるんですけど、そこから螺旋状に放射された姿が、ね、凝り固まる姿をとって全てのものが生み出されていくんですよね。だから無限の無限のチャンネルが生まれてくるっていうのは神様の言葉の働きなんですね。言葉が無限の無限のチャンネルそのものね、働きと同時にね、その生み出された姿でもあるんですよね。神様の言葉が無限の無限のチャンネルの番組になってるんですね。で、その番組の中から一人一人自由を与えてもらって、自分の使う言葉通りの番組を選ぶんですね。だからどんな言葉を使っても、その言葉に波長の合う番組に出てくるんですよ。いつも妖怪ばっかりを相手にする妖怪が出てくるんですよ。化け物を相手にしたら化け物が出てくるね。マイナスの言葉を使うとマイナスが必ず出てくるね。言葉通りに必ず出てくるね。ぴったりと波長の合う姿で出てくるね。神様の無限の無限のチャンネルの番組にはないものは何もない。もう全てを尽くした表現ですね。もう全てがあるんですね。ただその神様の表現はみんなを幸せにするための番組なんですよ。ね、みんなを苦しませる番組じゃないのね。地獄番組一つとってもそうなのね。みんなを地獄に落として苦しませるためじゃないのね。その逆なのね。地獄の番組ほど神様の愛の塊。本当はそうよね。ただこれはね、神様の心をね、しっかり捉えないとわからないね。これ、神様の心っていうのは大事なんですよね。言葉っていうのはそういう意味ね、自由自在な神様の姿がね、凝り固まって、とどまって、で枝葉に無限に無限に分かれて、いろんな姿が生み出されてくる。宇宙の全てが生み出されてくるっていうね。ね、御事っていうとね、尊いっていう字も御事って言いますよね。その生み出されたものは尊厳極まりない尊いものよね。また、命っていうのを御事っていうものね。それは命輝いてるっていうね。命そのものなんだっていう意味にね、生きてるのね。また、御事のりっていうね、言葉っていうのもね、響きですよね。響きっていうのはもう、ね、人間使う言葉だけじゃないのね。音楽もそうだし、伝えてある絵になったのもそうだよね。みんな響きが現れてるのね。だから形あるもの全部命でもあり光でもありね、そういう波動よね。光っていう波動よね。響きでありね、そして無限に尊い尊厳極まりないもんだっていうね、そういういろんな意味が含まれてるね。で、神様っていうのはもともと一つなのよね。一つだから本当は分割できない。バラバラにはできないよね。もともと一つのものを、ね、バラバラには絶対できない。切り離すことはできないよね。ただそれを、ね、一つっていうふうに漠然と見ると、ね、詳しいとこまでわからないよね。だからいろんな立場から眺めていろんな見方をするだけね。例えば一つの、ね、ダイヤモンドがここにあるとするでしょ。それをいろんな角度から見ると、ね、見え方が違うでしょ。カットが、いろんなカットがたくさんあるね。一つのカットを、ね、自分の前に置くと、ね、一つの同じ一つのダイヤモンドの見え方が違うのね。でその神様の働きも細かく分けると無限に分かれるから、その無限の働きを、ね、その一つの働きを前面に出すと、ね、その働きよく分かるっていうね。ただ、その無限のね、働きが、ね、カットがあるから、ね、いろんな立場から眺めて、神様の働きを捉えることができるのね。だから、無限に複雑よね。神様をね、見るっていうのはね。 で、人がね、神様の分身として、ね、無限に無限に分から出てきてるのも同じことよね。神様一つの立場からね、自分の姿を見たくないのよね。それはもう自由がないと囚われてるという見方よね。だから、人にね、託して無限の無限の立場から自分自身を眺めたいのね。自分の生み出した、ね、素晴らしい宇宙を味わいたいわけね。だから、みんな、ね、見方が違うでしょ、ね。同じ一つの宇宙を眺めてもね。一人一人みんな見方が違うね。それが素晴らしいのよね。そのね、違う見方を全部束ねて、神様は宇宙のね、素晴らしい表現を味わってるわけね。だから、自由自在な心でね、無限の無限のチャンネルの番組を選んで、みんな楽しく、それを味わってるわけね。もう地獄番組の中いいのよ。で、それを見る人なかったら彼らに困るの。だからそのね、地獄番組見るときでもね、プラスに、プラスに見る心をまず養ってほしいっていうね。それは苦労を重ねて謙虚になって初めてね、それをプラスにプラスに見ることができるのね。最初からプラスの番組誰でもできるよね。プラスに見るのは楽なのね。でも地獄番組をプラスに見るって言ったらね、やっぱり相当、ね、勉強しないとね、修行しないといけないよね。だから一人一人をね、神様は送り出して、無限の無限のチャンネルを自由にね、楽しんでもらって、最後には2億番組を最高番組にいるぐらいのね、謙虚な感謝深いね、自由に変わってほしいわけよね。極楽がいいって言うんだけど、ね、地獄がいいのよ。ねえ、誰いかっていうのね。マイナスをね、一心に背負って、そのマイナスを消す働きするのも最高の愛の働きでしょ。ね、無限の借金抱えた人のね、その借金を背負ってあげようって言ったらすごいことでしょ。ね、無限の富を持っている人はね、お金をさっと与えるのが楽なもんよね。なんであれでもできるよね。余ってるの与えるようなもんだからね。なんか大したことないよね。愛が深いかどうかわからないよね。でも、自分に何もないのにね、人の無限の借金背負ってでもね、その人を助けようって言ったら、もう本当にね、無限の愛の塊でないとできないよね。そういう意味では、地獄の姿はね、神様の最高の愛の塊の姿、極致の愛の極致の姿だね。それが分かったら、感謝が深いんだよね。だから地獄番組を無限のプラスの番組に見れるように早くなってほしいのよね。そういう意味で地獄もあるのよね。だからマイナス番組じゃないよ、本当はね。どの番組もね、無限の絶対価値のある番組ばっかりね。ただそのランク付けっていうかね、表現の違いはあるのね。そういう意味では無限の無限のチャンネルっていうのをね、あえて用意してくれてるね。そして、自由な心で全体像をね、捉えて、なおかつね、一つ一つの番組を、ね、前面に出して価値あるものに見るんだよね。神様の宇宙創造の働きって入れ子構造って言うんですけどね、この無限に複雑な、ね、重層構造でね、もう、いろんなね、立場から見てね、入れ子構造になってるね。無限の無限のチャンネルに分かれてるっていうのも入れ子構造よね。これがものすごいことだよね。また一つのね、ね、宇宙の中に、またね、一つの小さい部分があって、その部分の中にまたね、大きな宇宙があるっていうのはね、入れ子構造があるよね。だからこの世のね、一個の原子の中に大宇宙と同じ姿があるっていうね。この人体も小宇宙っていうね、本当は宇宙の仕組みが全部含まれてるね。最後一個にもそうね、現地一個にもそうなのね。全部大宇宙と同じ構造がね、中にね、収まってるのね。そういう入れ子構造のね、素晴らしさっていうのはね、もう言葉を超えてると思うね。そういうね、素晴らしい宇宙を神様は一瞬一瞬新たにね、生み出し続けてくれてるよね。これが言葉っていうのね。神様の言葉よね。言葉の場っていうのがね、歯をダブらせるわけでしょ。歯っていうのは、ね、広がる働きよね。 無限に広がる働きをこれ重ねてるのね。それは無限に広がるのね。どこまでも無限に広がるね。これがレコ構造の働きよね。神様の言葉ですごいでしょ。例えば、あっていう言葉があるよね。このあっていう言葉は、単純にあっていう一つじゃないの。ね、あっていうのは無限に分かれてるよね。無限に分かれたあの中からね、必要なものをいっぱい出して組み合わせていくのよ。人の頭で考えると、最初に単純ながあるように錯覚するよね。でも違うのね。神様の心の中には、ああもう無限にあるのね。種類の違う赤が無限にあって、ね、宇宙創造の時には、その中から必要な、ね、青をいっぱい出すのね。だから最初の、ね、出発点の組み合わせの要素が全部違うのね。一つ一つ違うものを組み合わせてね、最高のものを生み出していくのね。だから同じものは何一つして、だから生まれないね。原子一個ね、水素原子ね、だから同じかって全部違うのよね。顔も違う、働きも違う、全部違うっていうね。だ中の構成要素全部違うのね。元気になるまでにね、最初のね、要素としてね、出てきたものが最初から全部違うから、そのね、組み合わせはまた無限に複雑だから、ね、元気になる段階でもう大きく違うね、無限に違うって言った方がいいよね。一個一個の元気がね。だからこのように人体生まれたって言ったらね、すごい大きい違いよ。ね、60兆のね、細胞をみんな持ってるか同じか違うよ。細胞一個一個も全部違うしね。その組み合わせもまたね、違うのにね。だからこの人体一つとっても、ね、同じものは宇宙にないの。ね、似通ってるものないの。大きく違うの全部ね。だから宇宙にただ一つっていうね、最高傑作ね、神様のね、素晴らしい作品よね。みんなそういうね、素晴らしい肉体をね、それじゃ与えてもらってるんでしょ。その肉体を与えてもらってね、まあ道具としてね、神様の働きをするお手伝いの道具としてね、与えてもらってるんだけど、ね、この一つ与えてもらってるだけでも無限の価値があるでしょ。いくら科学するんでも作れないよ。この人間なんてバカよ。似たようなもん絶対作れないよ、そんなんね。違いがわからないだけでね。機械で何か作るんでもそうでしょ。同じものを何一つ作れへんよ、ね。家作るんでも同じじゃない。ね、材料が全部最初から違うのよ。同じこれね、木で杉の木だったらみんな同じか違うでしょ。そのね、育ってきた杉、どこで育ったかね。どういう栄養素を吸い取ってきたかとかね。どういうね、気候で育ったかでみんな違うでしょ。ね、一本の杉のね、この柱にしてもね、同じもない一つないでしょ。どの家を作るんでもね、全部異なるね、材料で作ってるのね。形が似てるように見えてるけど違うよね。中身全部違うんでしょ。だからそういう意味では、機械でもね、同じものない一つ作れないよ。おもちゃ一つ作るんでもね、似たようなおもちゃ作ってるって言うけどね、違うよ。みんな違うのね。ましてや神様作ったものは全部違うよ。ね。だから神様の言葉の働きで生み出された宇宙っていうのはね、うん、同じものは何一つとしてないのね。ね、二度と同じことが出てこない。ね、同じことの繰り返しは絶対ないのね。それはもう神様の宇宙創造の鉄則よね。だから今ね、与えてもらったものを受け付けなったら応答するのよ。二度と受けられない。ね、だから今受けたものを大事にしないとね。本当の価値を見出さないとね。宝物ばっかりじゃない。ね、自分の周りは無限の宝物でいっぱいじゃないね。ね、道にね、転がって、これ一個がそうよ、本当はね。神通自在の神様が愛の心のね、極地の姿でね、石ころに物質化して変身して、ね、みんなの前に出てきてるね。 生まれても生まれてもありがとうございますね、みんなを支えてくれるよね、みんなに愛の光を投げかけてくれるよね。ねえ、いつ転がったら大変よ、頭に当たるかもしれないし、どこに当たるかもねえ、いつ転もそうだしね、ねえ、草木もそうだよね、どんな動物も昆虫もそうだよね、みんな神様の愛のね、変身の姿だからね、神様の愛の塊よね。神様のその言葉のね、一応創造の働きが本当に分かってきたら、ね、神様の愛がひしひしと感じられてくるよ。感謝っていうのはね、ありがとうございますって唱えるのも感謝の練習であるけどね、そうじゃないよね。本当の感謝は神様のこの愛の働きをね、感じ取ることよね。小さいものか大きいものすべてにね、神様の大きい愛の働きを感じて感謝よね。神様を感じ取るのが感謝よね。そのためにありがとうございますっていうね、言葉を使って神様をね、読んで神様の助けを受けて、ね、神様の愛の働きを感じさせてもらうのね。そうすると幸せが無限に大きく深くなるのね。人の言葉はね、その神様の言霊の言葉の写しみたいなもんね。だからどんな言葉でも人は使えるよね。でその人の使う言葉によって波長を合わせるのね。似たような言霊に波長が合うのよね。そして何でも選べるね。本当に何でも選べるのよ。だから自分がこうだっていう言葉を使うと、その通りのね、自分の番組が出てくるね。この肉体が自分なんだと思ったらね、そういう言葉を使ってたら、そういう言葉の番組になるのよ。ね、そうすると自分は肉体だっていうね、思いで生きる番組だっていうね。でも自分は宇宙なんだっていう言葉を使えばね、宇宙は自分っていう感覚の番組になるのね。宇宙全体が自分だっていう番組に生きるのね。そうすると幸せが大きくなってるね。大きい感覚よね。みんな言葉通りなのね。どの番組でも選べるようになっているね。だから人の言葉っていうのはね、すごいね。神さんの言葉はもっとすごいんだけど。ね、言葉を与えてもらっているっていうね、言葉をね、自由に使えるっていうのはすごいことなのよね。これに気づかないとそういうね、最後ね。言葉の大切さに気づいて、ね、自由自在に使いこなせる自分に早くなることね。そうするとどんな番組で選べるね、どんな運命でも自由にね、作り出せるね、この現実ができるんだよね。その言葉の働きに気づかなかったらね、やっぱり環境の奴隷よね。番組の中にはまり込んだら抜けられなくなる。言葉っていうのはね、いろんな素晴らしい働きもしてくれるけどね、その不用意に語った言葉っていうのは自分を縛ってしまうね。言葉の縛りになるとがんじがらみよね。身動きできなくなるね、心がね。そうすると苦しくてたまらないっていう状態ね。言葉はあまり心ためすぎたらダメよね。ね、特に古い言葉を溜めすぎたらね、この言葉の縛りで何グラムになるね。だから過去に使った言葉を一瞬一瞬消し切ってもらうのがいいのね。そうすると今新たに使う言葉で自由自在に番組選びできるでしょ。そうするとものすごく楽なのね。ただ新たにね、自分がね、言葉を選んで使わないといけないけどね、大変かもしれないよ。でもね、惰性で生きるよりは楽よ、ね。過去に使った言葉を心に蓄積するとね、惰性では嫌えるよね。でも同じことを繰り返すよね。似たようなことを繰り返すでしょ。まあそれがいいっていう時期もあるのね。でも本当の自由な生き方じゃないよね。本当の自由っていうのはね、もう何もないところでね、一つね、無限の無限の中から一つ選ぶのよね。 本当の自由があるね、そこにね。だから選択肢をいつも無限に広げておかないとね、どんな言葉でも自由に使えるっていう自分にね、まず置くっていうのが大事ね。そうするとね、本当の意味でね、自由な番組選びができて、いつでもね、チャーフいっぱいね。だから過去に使った言葉をね、この思いとしてみんな心に蓄積しているね、その思いをまず消す働きっていうのが必要になるね。思いの絶対出てこない人っていうのはね、もうさっと大事だよ。でもちょっと出てくるよね。いろんな思いが、雑念がね、出てくるね。でまだその心に溜めてるのよ、思いをね。心の中に言葉を溜めてる、過去の言葉が残ってるのね。その言葉が今のね、自分の番組選びにも影響してるよね。その言葉を全部消し切ってしまったら、本当に自由に楽になるね。でもその言葉を消すのにどうしたらいいかっていうんだよ。消す方法は。大変よ。まずね、どんな言葉が心にね、蓄積されてるか探さないとダメよ。気づかないよね。心も奥深いからね。無限に広いし、ね、表面しかわからないよね。それも奥、ね、奥から湧き出た時に気づくぐらいよね。だから心に溜めた言葉全部消し切るのは、ね、もう至難の業っていう可能かもしれないよね。これは自分にとったらそうだよね。でも神様だったらできるね。神様だったら自分の心の全部をね、見通してるから、ね、心に何がね、溜まってるかってよくわかるよね。それで何を一番に消してあげたらいいかっていうのよく知ってるわね。神様のは一生懸命ね、まず大きいマイナスを消そうとするよね。早く消してあげようとしてくるよね。だからこのようにいろんなマイナスしなく出てくるのはどうよ。そういう意味よね。まずマイナスから消してあげようっていうのね。それも確認取らないとね、勝手には消せないからっていうんでね、ちょっとだけ出てくるね。マイナスをちょっとだけ表面に出してくるね。本当の氷山の一角、もっと小さいよ。そんなちょっと出るぐらいにしてね。それで、マイナスの言葉は今消しますよっていうね、サインを送ってくるのね。それがこの世のマイナスよね。その時にね、あ、消してくださってありがとうございますって言うのがいいよ。ね、文句言ったら消してもらえない。消してもらったら困るっていうようなね、言い方になるよね、もう文句言うとね。ありがとうございますって言うと、ね。あ、消してあげて喜んでくれるんかなって言うわけね、彼さんは。だから何があってもね、マイナスがね、出てくるたびにね、大きいマイナスを、ね、これも無限に大きいマイナスを、こんなに軽くして消してくださってっていうふうにね、受けると楽よね。マイナス出てくるたびに喜べるでしょ、ね。本当に深い感謝になっていくね。そしたらマイナスがマイナスじゃないのね。神様の大きいね、プラスの愛の働きを自分は受けたことになるね。大きい無限の幸せを感じたことになるもんね。本当の幸せっていうのはね、いつもごちそうばっかり食べてね、満腹状態じゃないよ。ね。どんなごちそう食べても満腹になったら嫌になってくるじゃない。呼吸も同じでしょ。あ、美味しい空気いっぱい吸ったって吸うばっかりだったらもう苦しくなるじゃない。そうじゃないね。一回吐き出さないとダメだよね。お腹を使わせないとね。どんなごちそう食べるときもね、お腹をいっぱい使いとくの。ね、中を空っぽにしておくと、ね、美味しいごちそうがさらに美味しくなるよね。空気もね、全部吐き出して深呼吸するとね、ああ空気って、ああ美味しいなってなるよね。なんか幸せっていうのはそういうもんよね。一旦受けた無限の大きいね、プラスの幸せでもね、全部一回離さないとね。できたら地獄のどん底まで降りた方がいい。ね、一番下に降りてね、そこからもう一回受け直すのがいいのね。同じ幸せを受けてもね、幸せが大きく深くなるでしょ。ね、 だからいつも謙虚な心でね、でマイナスの立場に立つのがいいのね。そこからね、プラスいっぱい感じ取れたりね。本当はプラスばっかりなのにね、上から見たらね、プラス見えないね、マイナス見えてしまうね。一番下から見るのが大事ね。一番下へ降りるっていうのが一番大変なんだけどね、うん、そういう意味で神様はね、早く下へ降りて強くなってほしいっていうね。最初はみんな一番上から出てくるんだよ。ね、一番上から前降りてきてね、いろんな番組選びして楽しんでるんだけど、ね、でも早く一番下へ降りないとダメだよね。一番下へ降りて強くなったら、ね、で手がプラスに見えていくんだよね。その時にね、どの番組選んでもね、無限の価値なるものばっかしね、幸せばっかしに感じるでしょ。だから一人一人がね、神様の代わりにいろんな幸せを大きくしていくっていう意味でもね、早くね、謙虚な大きい心にならないとね、神様のためにもね、いろんな幸せを大きく深くしていかないといけないよね。これが神様のお手伝いよ、本当のね。神様の手伝いってね、なんか形でちょっとするんじゃないよね。本当はね、無限に謙虚な心になってね、全てをプラスにプラスに見える、ね、自分になることね。深い感謝のできる自分になることよね。一番の大きいお手伝いってね、これは神様をね、幸せにする大きいお手伝いよね。だから苦労苦労ってね、思わなくなったらいいんだよね。本当に苦労を楽しまないとね、喜んで喜んでマイナスに降りる方がいいよね、うん、みんなの重荷を逆にね、自分が背負ってあげるぐらいがいいよね。だから助けてほしいじゃなしにね、みんなを、ね、助けたいっていうぐらいがいいよね、いいのにね。その方が早く大きい幸せ感じるでしょ、ね、病気になってもいいのよ別にね、病気になるほど幸せになる。貧乏になるほどいいよ。ね、人間関係悪くなるほどいいの。極端に言ったらね、マイナスがいっぱいの方がいいの。ね、それをプラスに見えるようになった自分が最高の自分よね。感謝の深い自分、本当の自分よね。その自分はね、幸せは絶対崩れなくなるよね。条件付きでね、幸せっていうのはまだ浅いよね。どんな時もね、感謝だけね、幸せいっぱい感じるっていうのが本物だよね。神様のお願いはね、早くそうなってほしいっていうのね。だから感謝の深い自分になることよね。これが本当の正しい生き方ね。だから言葉の使い方もね、プラスの言葉だけを使ったらっていうのもまだとらわれね。マイナスの言葉も自由自在にね、使いこなせてプラスにしないとね。うん、マイナスの言葉は全部打ち消して消してしまう働きでしょ。ね。お金があったらっていう人はね、無限のお金でいっぱいでいるかもしれないけど。ね、お金のないのがいいよ。無限の借金でいっぱいでもいいよ。早く元気になれるじゃない。ねえ、無限健康でいっぱいでいるのがいいけどね、無限の病でいっぱいの方がいいのよ。ね、一番元気な自分に早くなれるよね。だからプラスとマイナスの言葉をね、もう自由自在に使いこなせて、全部プラスにね、できるのがいいね。最初はみんなね、マイナスの言葉をね、怖がるんだよね。でもね、上手に使いこなせたらね、言葉ってね、剣だから両方に歯、無刃の剣だからもう両方に歯があるでしょ。プラスの言葉とマイナスの言葉って両方あるのね。使い方によって自分を傷つけるのよね。だから、ね、本当に正しく使いこなせたらね、自分を傷つけない、人も傷つけないよね。最初はプラスの言葉の使う練習をするんだね。でもね、マイナスの言葉の使い方もね、正しく使えるように練習しないとね、 謙虚になるためにはね、それが無限の無限の苦痛でいっぱいという欲で降りる方がいいか怖いもんなしよ試しに降りてみるというのね地獄に落ちた人はね、絶対人を責めないよ。みんなを褒めるだけ。本当に落ちきったらね、そうじゃん。自分より下は見えないよね。みんな立派ないい人ばっかり。でもこれは理屈で言うとそうだけどね、まあ、降りるのは大変かもしれないけど、でも降り方があるのね。夏の暑い時はね、冷凍庫に入るぐらい平気でしょね。夏の暑い時ね、ちょっとの間冷凍庫に入るのはもうね、逆に心地よいやね。だから無限の無限のプラスがいっぱいっていうね、ことをしっかり使ってね、心を幸せにしとくと、地獄のリズムも簡単にね。だからいいことはしっかり使うのね、まずね。そして心をね、大きいプラスの心に整えとくと、自由自在にね、マイナスの世界にね、喜んで降りられるのね。それが地獄に降りやすい心だよね。そうすると謙虚になって、さらに幸せが大きくなるとね。ね。寒い時に冷凍庫なんか入れへんよ。震え上げてどうしようないじゃない。まずね、幸せな心に自分をすることね。その一番いい方法がね、神様の働きの全てに波長なる言葉がいいよね。これありがとうございますっていうね、この言葉が神様のね、働きの全てですね。一番奥深い働きからね、一番表面の働きまで全部が中にあるのね。絶対からね、創造の働きね、統一の働き、神通時代の働きね、愛の限定の働きね、この全ての働きが全部ある言葉でね、ありがとうございますね。ね、無限の無限のチャンネルがね、しっかり三千と輝いてるよね。この神様の全ての働きを、ね、まず受けることよね。この世も神様の愛の塊というぐらいにね、しっかり受け止めることよね。そうするとね、もう怖いもの知らずね、もう全部が神様だから、ね、神様の愛の働きそのものだからね、どこへ行っても怖いもの知らずよね。地獄に降りても神様の愛の塊に感じるからね。そういう心にね、早くなることね。この一番いい方法をね、ありがとうございますって、心に唱え続けるのね。それがもう自分だけじゃないのね。自分の縁あるところで全部、そのね、感謝の光って届くのね。神様を呼ぶことによって、神様の光が自分を通してね、周りの全て、ね、放射されるのね。光を振りまいてくれるね。大きいね、働きになるでしょ、ね。だから幸せになる方法って、もう一番、ね、単純で簡単なの。ね、不幸になる方法は難しくしてるのよ、彼らはね。難しいことをしてたら不幸になる。一番簡単なことをすると幸せになってしまうのね。何行苦行してくらいのなかなか悟れないからでも一番楽な方法はね、ありがとうございますって唱えるのはね、一番簡単な方法ね、うん、幸せになるしかないのね。神様は幸せになる方法は一番ね、正しい方法にしてるのね。不幸になる方法は一番難しくしてるのね。みんなが不幸にならないようにね、難しくしてくれてる最初からね。だから一番優しい方法を選んだらいいのよ、ね。一番単純な方法ね。 それが幸せの道なのね。ありがとうございます。言えなかった。ああだけでいい。赤ちゃんがいつも言うじゃん。ああ、ああ、言って。違うよく知ってる赤ちゃんが。ああだけでいいんだよ、本当はね。ああだけでもありがとうございますと言ってるのね。笑うときは、あ、あ、あじゃね。ね。あが無限に無限に広がってるよ。ね。ありがとうございますのよ、本当はね。神様の言葉と人の言葉の違いね。これよく言っておいてね。神様の言葉、言霊はすごいね。最高のプレゼントを作り続けてくれてるね。人の言葉はね、その神様のプレゼントを受けるためのね、言葉よね。だから上手に使いこなすのがいいね。そしてどんな幸せでも受けられるね。そういう意味でね、言葉とね、神様の言霊と人の使う言葉の違いね、しっかり捉えておくのが大事よね。このぐらいで、あと質問をしてください。
はい。今日今質問用意されていた方どれぐらいありございますか？2人？お二人？4人？
人間に出てきます。
じゃあ最初、はい、どうぞ。
はい、どうぞ。ありがとうございます。
私ね、20年間うつ病っていうのに苦しんでて、で天気の時は意識的に暮らしの言葉を発すようにしてるんですけど、うつ病になるととにかく苦しくて、苦しいとか辛いとか死にたいとか、もうそういうもうマイナスの言葉で、とっても自分で今までのプラスの言葉が全部マイナスで全部消えちゃって、自分でカルマを作っちゃうんじゃないかと、また怖がるんだけど、でもどうしようもないんですね。で、ある、で、時期が経つと元気になってきて、それでまたとてもプライド的なこう思いと行動ができるんですけど、どうして20年間もこういうふうに繰り返して、で、今、うつ病の方多いですよね。で、まあ、憑依現象なのかなと思いながらも、その憑依現象にもお礼を言うのかなとか思ったり、自分の中で、ありがとうございますって言い続けているうちにそういうバリエがあって、なかなかそういうふうなことにもならないようになるのかなとか思ったり、ぜひそこをお伺いしたいなと思います。参ります。よろしくお願いします。
ね、心に溜めた言葉ってね、全部働いてるんですけどね、時間的に今すぐじゃないのね。過去に使った言葉がね、今形に出てくるのね。今使う言葉がまた未来に出てくるのね。ちょっと時間的にズレがあるのね。この世っていうのはそういう意味で反省の時間もあるし、ね、時間的なズレを作ってもらっているということはありがたいことなのね。だからマイナスの言葉を使ったのが今出てこないすぐはね、しばらくしてから出てくるのね。
それが怖いんです。
で、プラスの言葉を使ったらまた出てくるっていうね。これを。
それが分かってるから。
そうじゃ。
これ。でも苦しいから、気がつかずにはいられないんです
よね。これはその、やっぱり勉強。
私はダメだとか。
うん、勉強でしょ、ね。言葉通りになるっていう勉強ね。ね、これに気づくとね、今度はプラスの言葉を使うためのいろんな方法を使いこなせるよね。だから自分がね、言うたらプラスの言葉を使おうと思って使えない時って来るでしょ、ね、その時に助太刀を頼まないとね。周りからプラスのこといっぱいね、投げかけてもらうといいよね。また周りにプラスの言葉いっぱい書いとくとかね、ね、素晴らしいね、この絵をね貼っとくとか、音楽をね、いい音楽をね、流しとくとかね、方法いくらでも出てくるよ。ね、それでそのプラスだけが心にね、
入
ってくるようにするとね、今度はもうね、自由自在にね、それを支配できるようになるじゃない。だから心配ないね。そう、ありがとうございますね。そうね、大丈夫ね、負けないね、もうね。言葉通りよね。言葉通りね。うん、そういう言葉をね、 使う人はその言葉に縛られていくね。外国はそんな関係ないでしょ、ね、日本でもね、一部よね。それをね、信じてる人にだけ通用するのね。うん、だから、そういう言葉をね、使って、その縛りに合ってる人ってね、やっぱりちょっといてるっていうぐらいよね。全員それ影響を受けてないよ。ね、だから言葉通りになってるよ。その人を使う言葉通りね。相手にしなかったらいいね、そんなね。その一つの言葉の使い方だからね、それはね。それが全部を支配するんじゃないよね。その言葉を使って、そういうね、言葉の番組にはまり込んで、そのちょっと影響を受けてるっていうぐらいね。もっともっと自由よ。ね。神様はね、日々これ、こう言うっていうね、全部最高のプラスに変えてるよ。ね。それを小さく落としてね、この日は友引きだからね、どうしてきゃダメとかなんない。ね。だからプラスのことをいっぱい使うと影響を受けなくなるね、それはね。はい、
まあ、言葉ができる前はどうだったかな。ね。
あの今お聞きした中が全部私の答えだったんですね。貧困と人の関係と、でそれが分かってるんです。稽古させていただいたり、でも我慢できない、その悔しかったしとか、どうしてかしら、で自分が毎日ありがとうございますって言って消さなくて思ってても、またこいつって思う心が出てきて、それでどうなったら自分がもっと安らかで平坦で愛で思えたりで感謝ができたらいいのかなと、今お答えいただいたような感じがするんですけど、
ね、なんとね、ね、あの最初にね、神様の世界からね、舞い降りていろんな番組選んでくる時点でね、もう感謝ばっかりしてたらね、心にマイナスの言葉は絶対ためないね。全部消し切ってもらって、自由自在な心でね、いつでも何でも選べたのね。ところがみんな感謝忘れたのね。感謝しなかったの、最初はね。最初はもう自由自在で楽だったからね。感謝することもないと思ってたのね。だから感謝を忘れて、遊んでるうちに巻き込まれてしまうのね。で、感謝を忘れた時期って長いわけでしょ、みんなね。それでその苦しくなって、やっとね、神のために心を向いて、ね、元の感謝のできる自分ね、自由な心の自分に戻りたいという願いが、ね、中から湧いてきてるのね。その時に時期が来たからということでね、神様の方から、ね、助けに来てるのね。ありがとうございますっていうね、この言葉に触れるのもね、これに気づかせてもらうのも、神様の助けが、ね、来てるだけね。神様はずっと見守り続けてるよね。いつね、このチャンスを与えようかってね。ずっとね、何億年かけて見守り続けてね、やっとね、その時期が来たなっていう感じね。だから、どれだけマイナスが吹き出してももう大丈夫ね。あとはね、そのマイナスを全部消してもらうだけね。だから、その表面に出てきた時にね、あ、こんにちは、部長って腹立つって言うんでもね、何分の1以下の軽さで出てきてるのね。その万倍以上ね、もう消し続けてもらってるね。大丈夫ね。あとはもう絶対出なくなるから、今度寂しくなるよ。ねえ、ちょっとあれ出てきてほしいって思う時があるかもしれない。いや、ちょっと楽しんどいて。
Thank you. 体がこう、まっすぐ、まっすぐに、あの、なんかこう、ありがとうございますを言えるには、どうしたらいいのかなって、やっぱり、20歳の人の、そんな風になりたくないし、すごい、俺が俺がって感じで、ものすごい否定されるってことのことを、どうしたらいいの
かな。ね、あの、人によってね、みんな、そのね、選ぶのが違うのにね、まあ、その人が自分のマイナスだけをね、表面に出して消し続けてるかっていうと、そうでないかもしれないね。もっと大きく、ね、みんなのマイナスを全部一気に背負う人かもしれないね。ね、うん、マイナスをね、顔を出す苦しみをよく味わっててね、みんなの顔をね、全部取ってあげようっていう感じでね、一生懸命消してるかもしれないよね。そういうプラス見てあげるのもいいかもしれないね。プラス事項でね。見たらマイナスに見ないだけ自分が得するよね。もうプラス思考で行きましょう。うん、ありがとうございます。よりはね、神様の助けは必要なだけ入ってくるね。うん、神様任せがいいね。一番いいように入ってくるね、神様の助けはね。自分でね、うん、考えなくても大丈夫ね。神様のが全部見通して知ってるからね。一番いいところへ必要なだけをスッと入れてくれるね。だから最短コースを歩めるから。ありがとうございますだけ。はい。
他には、あの、そう、今、あの、続いたこと。
はい。はい、
あの、だって去年の7月に初めて、あの、ありがとうございました。友達の、あの、一本のテープで初めてご縁をいただきました。で、それ以来、あの、自分なりにありがとうございますを唱えさせていただいてまして、あの、すごいような涙が全身から出るっていうのが、もうなんかもう、おりつっていうか、もう、どう表現していいかわからないぐらいの涙、もういろいろ体験させていただいてるんですね。で、今日、あの、あ、あの、おじさんに会えて、もうなんか恋人に会うような感じで、ワクワクさせなくて、あの、参加させていただきました。で、あの、お会いするまでは、よし、あれも人もお聞きをあれも誰でしょうっていう思いがあったんですが、あの、今日という日が近づくにつれて、もう3日ってここに待ってたわけですね、自分の中で。で、もうあるがままの状態でここで過ごさせていただこう、で、どういう自分がいただけるかっていう、そういう思いで今ちょっとここにおらせていただいてるんです。で、まあ、今のあえて選びましたのは、あの、本当にありがとうございますっていう感謝の気持ちなんです。ずいぶん、あの、思い出て、マイナスずいぶん輝いてきた人生を体験しました。だけども、それが私はもう本当プラスに取れるようになりまして、あの、湧き上がる喜びが時々あるんですね、自分の中で。湧き回らず涙が出たりっていう感じで。だからもう今日は本当、感謝の気持ちで。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。涙流れるでしょ。これみんなね、あの、心でね、この心で神様感じてるのね。神様と出会ってるんだよ、僕の心でね。表面はまだ気づかなかったのね。
前流れなくてもですね、結構出てくるんですね。だけど、あ、これも夜だから出てきてるのかなっていう思いにするんですね。それでいいんです
か。それでいいのね。どんどんね、神様マイナスだけは消してもらったら、あとは神様だけを感じる自分になるのね。
あの、先ほど地獄に落ちて光一元に見るのが一番感謝だっていうふうに言って、あ、そうだなと思ったんですけど、今実際に地獄に落ちてる方がその姿を私たちに見せてくれてるんですよね。その人たちはどうしたら救われるでしょうか。
感謝することによってね、みんな幸せになるね。
その地獄の方たちに感謝の、
そうそう、
言葉、うん、ありがとうございます。
本当にありがとうございますってね。
行くんでしょうか。
神様の愛の塊でしょ。本当にありがとうございます感じでしたら、その人のね、マイナスの姿は必要ないからね。ずっと消えて、極楽世界に住んでる姿を見せてくれるよね。
地獄の方たちもいつまでも地獄やなって、うん、
一瞬に変わるね
極楽世界に行くことができる
んですか。そうそう、うん、もう一瞬に変わってまたね、愛の深い神様は一瞬に極楽に行くから地獄を置いてくれるよ、ね、だから今極楽にいてる神様を、ね、感謝で極楽に引き上げるのに、ね、極楽に登った神様はまたね、みんなを救うために地獄を置いてくれるよ、まあ、その繰り返しになるかもしれないけどね。でも一瞬一瞬ね、地獄のすべての神様に感謝するのが大事よね。
はい。はい。
はい。はい。
金八って皆さんご存知かもしれませんけど、二三日前に聞いたんですけどね、うちに一家ちゃんすごく風の若いことがあるんですね。で、風が出てくる、風が二三日出てくるんですね。風が入ると、カリキュラーなどをして、もう畑みたいに落としてたんですね。でもちょっと建て替えとかなんとかあるもんですから、もう好きなように変えたらいいわと思って、ほっといたらもうすっごく広がってきたんですね。でも壁の裏がこう一気になるんですね。うわすごいと思ってこう見てたんですけど、さっと気づいてありがとうシールをね周りにずっと貼ったんです。そしたらもうカタカタに乾いてたまってきます。壁が横上げますとね、もうカタカタ本当に好きなぐらいで、ちょっと針落としてしまうのももったいなくて、これからどうなるか私は考えていて、こってありますけど、本当に楽になるのか、これからどうなるかって楽しみに
してるところですね。え、もう必要な助けはずっと降りるのね。まあ、神を全滅させたらいいんじゃないけどね。必要な働きとしてね、必要な時は出てくるけどね、必要なかったらちょっとね、僕へ引っ込ませるのよね。そういう勉強をさせてもらったよね、神様が ね, ね、神様の働きの凄さがよくわかるじゃない。ね、はい、ありがとうございます。